い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
聞いてる方からね、伊藤さんはいつも同じもの着てるっていうね批判が寄せられて、
そんなご指摘があったんですか。
うーんと思ってね。それで先日あの京都行った時にね、はい、あの三条通りと寺町通りの交差点にね、レスキュー&ファイヤーミュージアムショップってのがあってですね、火消し T シャツを買ってきたんで。
お、背中に火消しを背負ってますね。
それでね、考えたら、うん、今週この T シャツいいかもしれないなと思ってわざわざ選んでね、はい、ホームページをね見ていただけると、それがどんなものであるか、
は
い、
そう写真が載ってますので。そうそう、
本当はねこれ1週間着てあのマーケットの火消しに役立てばよかったんですけど、役立ったかどうか分かりませんけどね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色。その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます、はい、その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。祖父母が孫に教育資金を1500万円まで非課税で贈与できる制度の利用額が今年7月末時点で累計1兆円を突破しました。2013年4月に制度が始まって2年余りで件数は14万5千件に達しており、増加ペースは衰えていません。
まあこれはね、麻生さんが発想したとこう言われてるんですけれども、なかなかいい制度ですよね。財産をね有効に活用できる、つまり孫が例えば塾へ行くとか高校に入ったとか中学に入ったとか私立に入ったとか、いろいろな時に使えると。これ領収書がないと信託銀行が出してくれないんですよ。で信託として預けて親が勝手に使うことはできませんと。で私はこれ件数が増えている、増加ペースは衰えていないっていうところに注目してて、私のちょっと先輩なんかではそれぞれの孫にね100万ずつやったとか、そういう制度の利用の仕方もあって使い勝手もいいのかなというふうに思いますよね。
アメリカニューヨーク連銀のダドリー総裁は FRB 連邦準備理事会が9月に利上げする可能性について、数週間前よりも必然性が低下したと語りました。アトランタ連銀のロックハート総裁も FRB の利上げは年内に始まると予想されると述べ、9月開始の可能性が高いとしていた最近の発言を修正しました。
うん、まあ分かんないですよこれね。後で触れますけれど、日米とも株価はね水木金でどんどんどんと上がって下げた分の半値戻しぐらいまでね来ましたし、やっぱり8月の失業率、9月の4日に発表されるんですけれども、これがかなりいいとですね、やっぱり必要かと。でマーケットも落ち着いたじゃないかということになって、まあいよいよ9月のね16、17の FOMC が近づいてきたので、またそれをめぐる思惑というのもねマーケットを動かすんじゃないかなというふうに思いますよね。
アメリカの旅行サイト大手エクスペディアは2015年1月から6月の大阪への訪日旅行客の予約件数が1年前の2倍になったと発表しました。 68% 増の東京を大きく上回っています。
まあ私は毎週ね大阪行ってるんですけど、まあすごいですよ。心斎橋筋なんてね日本語はほとんど聞こえませんよ。夕方歩くとね、長堀っていう通りがあるんですよ。そこにバスがずらーっと並んでいて、銀座より多いのかな。でね、それ理由聞くと、中国の人たちはなんか大阪の方に親近感を感じるみたいですね。これは面白いなと思っていて、懐かしさも思えるだろうし、自分が生まれ育った街のね雰囲気がある。まあだから逆に言えば大阪は香港や中国に近いかということも言えるかと思いますよね。
中国の中央銀行である人民銀行は追加の金融緩和を実施しました。銀行の貸し出しと預金の基準金利を 0.25%、 市中銀行から強制的に預かる資金の比率である預金準備率を 0.5% それぞれ引き下げました。
去年の11月からね、何回目かの利下げで、まあ、今回の特徴はですね、基準金利の引き下げと預金準備率の引き下げを同時にやったということですね。予想外と見た人が多かったっていうことですよね。これが発表されたその日は上海の株は交換しなかったんだけど、その翌日から交換したということでね、ちょうどその3000を割ったあたりなんですよ。この番組でもね、2000台になったら反発するんじゃないかって言ってたんだけどもまあ一応効果はあったと。でも中国経済の根本的な問題っていうのはですね、まあ後でまた話しますけれども、こういう金利によって解決するような問題ではないですよね。
日本生命保険と三井生命保険は、日生が三井生命を買収することで大筋合意しました。日生が三井住友銀行など三井生命の主要株主から8割程度にあたる株式を買い取ります。買収額は3000億円から4000億円規模とみられます。
僕はね、このニュース聞いてね、あ、日本生命らしいなと思いましたね。売上かなんかでしたよね、第一生命に抜かれたんですよね。で、日生ってのは昔から僕がお付き合いのある頃から日本一というのを大きな看板に掲げてきていて、それを下ろすわけにいかないと。でも国内市場は縮小してますよと。で、海外のね、政府なんかも日本の政府は結構買収したりし始めてるんですけれども、つまり販路をね、海外にまで求めると。でも国内トップの地位は奪われたくないということで、業界7位だったかな、三井生命に合併を持ちかけて、中小の生命保険会社というのもですね、これから結構難しいんですよね、生き残りがね。じゃあ自力で海外の保険会社を買収して規模拡大できるかって、そうでもないということで、両者の思惑がね、一致したということだと思います。
日銀の黒田総裁はニューヨークで講演し、日本経済のデフレ脱却に向けた動きはストップしていないと強調しました。
まあ相変わらず強気なんですけれども、消費者物価だ卸売物価ね含めてね、明確な 2% への目標への道筋というのはなかなか見えてこないというのが当たっていると思います。まあ黒田さんはもう一つ、マーケットは中国経済を悲観しすぎているということを言ってですね、ちょうどうまくその時期が良かったもんだから株がね上昇する局面に遭遇したわけですけれども、実際に中国経済、まあもちろんゼロになることはないので、13億の人が住んで食べてきて生活してるわけですから、でもいいとは言えないですね。どう見てもね、いろいろな指標から見てそこら辺をどう判断するかだと。でそれはまた日本の景気にも影響してきますのでね、9月に14、15がですね、日銀の金融政策決定会合なんですよ。で16、17が FOMC なので、FOMC でもしかしたら金融引き締めがあるかもしれないという時に、まあ当面は新たな緩和は用意しないと言ってるのでね、10月、11月、12月って進んでくる中で日銀が決断を迫られる局面も出てくるのかなというふうに私は見てますけどね。
世界の株式相場は週前半に軒並み急落した後、中国の追加金融緩和をきっかけに持ち直しました。一時1万7000円台まで下げた日経平均は、週末には1万9000円台を回復しました。
まあね、2800円落ちて1300円ちょっとぐらいね、反発したっていう感じでね、ちょうど半値戻し。まあこのことについては直後に解説してみたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはマーケットですね。今週も世界のマーケットは本当に乱高下。
そうですね。私いろいろ考えてですね、中国が利下げしたから反発したとか、中国の景気が悪くなったという見方が強まったから急落したとかね、いろいろ背景はあるんですけど、まあちょっと後付けっぽくてですね、やっぱり世界のマーケットがちょっと割高だったということが言えると思いますね。ニューヨークの株も高値をもう更新できなくなっていた。東京の株も2万1000を目指すと言われていながら足踏みしていた。で、夏相場でちょっと出来高が少なくなっていた。円相場も125円何回トライしてもですね、 落とされてきたという閉塞感の中で、高所恐怖症になっていた可能性がありますよね。
はい。
ちょっとこの割高で上行かないし、どうすんだろうなっていう。で、そこに中国経済が予想外に鈍化してきている。で、人民元も 3% 切り下げたと。はい、いうことでですね、一気に恐怖心が広がったっていうのがいいかと思いますよね。その結果何が起きたかというと、例えばドル円相場で言うと、はい、120円前後だったのが突然116円15銭という相場がつくという
ね。そうですよね。びっくりしましたよね。
もうこれは想像を超える変動率ですよね。はい、株ももう、午前中上がってると思ったら午後700円安とかね、そんなのがありましたから、はい、数年に一回あるね、恐怖の相場ということだと思います。で、今回明らかになったのはですね、やっぱりマネーが大量にそのマーケットに出てますから、これは一方に動くと想像だにしない変動が起きるということだと思います。はい、だからこの変動の中でね、例えば証拠金率が比較的低めで頑張っていた人たちが非常に苦しい立場になったというようなこともあるでしょうし、で、今回私はよく思ったのはですね、やっぱり例えばフラッシュクラッシュと言ってもいいような現象がね、あちこちで起きる。で、それは経済のファンダメンタルズが大きく変わったわけではなくて、人々の心理の変動がですね、この現象を引き起こしているんだと思います。で、実際にそれがいつ起こるかっていうのは実はわからなくてですね、兆候はありますよ。上値が重くなって、相場の変動率が下がって、ボラティリティが下がって、閉塞感が強まった時。というのがありますよね。で、かつ、今までマーケットに参加している人たちが知らなかったことが突然白日のものにさらされたとき、今回の場合は中国の景気悪化ということなんですけれども、はい、そういうときは一気に恐怖心が伝播するわけですよね。じゃあ、どういう人がこの危機をうまく乗り越えられたかというと、やっぱりキャッシュ比率を高めにしておいた人が今回の危機の乗り切りに、まあもちろん終わってはいないわけですけども、はい、そうは成功しているということだと思います。だってね、ドルを買いたい人が122円で買うのと116円で買うのでは全然それはコスト的にね。あと、株にしたってね、2万円台に乗ってから買うのと、1万7千円に1回落ちた時に買うのとは全然力が違いますよね。1万7千台で買ったらしばらく我慢できるけど、2万円で買ってた人は我慢できなくなるっていうことになりますから、だからその相場の変動の激しさというのは非常に私にとっては印象的ですよね、
はい、
で、それに対処するにはもちろんいろいろなオプションとか駆使してヘッジするのでもいいんですけども、基本的にはやっぱりキャッシュ比率を従来よりは高めにしておく、
はい、
ここぞという時にマーケットに参入する、で、あんまりポジションを大きく持たないというのはですね、基本的に重要なことなのかなというふうに思います。
はい、
まあ、以前相場をやっていた人間としてはね。でも当時より改めて思うのは相場変動のスピードが速くなった。それはマーケットに高速取引とかね、いろいろな昔はなかったものが登場してきて、コンピューターとコンピューターの戦いみたいな中でね、人間がいくら努力しても、
はい、叶わないですからね。
スピードについていけないというね、はい。23日の夜のね、日本時間の10時ぐらいだったかな、あの相場変動後で見ましたけどね、あんなの人間ついていけないですよ、あれ、はい。トイレかなんかに行ってる間にもう終わってるわけでしょ、
はい、
だからこれはもうひどい現象だなと。それでね、じゃあ材料を重視してないのかっていうことはそんなことはなくてですね、はい、やっぱり重要なのは世界第2位の経済大国になってしまった中国が実はブラックボックスを抱えているっていうのは非常に大きな世界経済のインパクトがあった、マーケットへのインパクトがあったということだと思いますね、
はい、
で、例えばね、中国が文化大革命、1960年代の文化大革命時代の、要するに人口は多いけど非常に経済的にはマージナルな国であったらね、中で何があろうと関係ないわけよ、世界経済にとってはね、はい、中国共産党の一党独裁の国が世界第2位の経済大国にその図体の大きさゆえになってしまったと。それが変調をきたせばですね、それは世界経済変調をきたすのは当たり前の話ですよね。で、しかもですね、経済統計があまり信じられない。つまり 7% の成長って言ってるけど、はい、本当なのと。
なんか他の指標を見ると、
弱いものが多いですよね。
そうですよね。
うん。だから、例えば株式の売買に関わる税金が上がったので、GDP が増えたっていう人もいるけども、それ実態とはかけ離れてるわけじゃないですか。はい、で、2000前後だった株がね、5500ぐらいになって、それがドスンとまた3000割るぐらいまで来てという大きな変動をしている。だからここ数年で言うと中国は不動産バブルまずやって、その次に潰れた後また株式バブルやって、またそれが潰れたという形になって、じゃあ一体中国経済はこれがどこへ行くのかというのがですね、 誰もが疑問に思うところなんですよね、はい、で先進国、例えばアメリカとか日本っていう国はですね、何かあったら何をどうする、これをこうするって全部発表するわけじゃないですか。つまり財政支出は真水で8兆円ですよと、日本の場合だとね。あと金融緩和これこれやりますよと、これインフレ率が 2% になるまで金融緩和しますよと、資産買いますよというようなことやるじゃないですか、はい、つまりマーケットにとってはあの当局はこういうこと考えててこういうことやるんだって分かりやすいですよね、はい、でも中国の場合は何考えてるのかなと、うん、どうすんのかなと。
そうですよね。情報が出てこないんですもんね。
う
ん、
そのうちね、李克強さんが辞めるかもしれないみたいな情報があって、はい、それ信じられないんですよね。だから私は、やっぱり今回の大きな危機というのは、やっぱり中国発だというふうに考えていいんだと思います。じゃあなぜ反発したのかと。だって実態変わらないのにね。うん、というのは、まあ相場のレベルが変わったので、はい、それはさすがに膨らんでいた部分がしぼんだと。まああとは戻るしかないというところまで、今週の初めについては言えるということだと思いますね。でも来週になったらまたマーケットが変わるわけで、はい、もう上がらないって言ってるわけじゃなくてですね、また新たな材料がいっぱい出てくるわけですよ。4日には失業率が出ますと、はい、その失業率次第では9月の16、17の金利引き上げの可能性がまた高まるかもしれない。その場合はどうするのかと。まあ私はね、FRB 今週末ジャクソンホールの会合がありますけれども、はい、上げてもまた様子見るんだよって何回も何回も言うことが必要だと思うんですよね、はい、それはもう何回もこの番組で言ってるんですけれども、で中国についてはですね、9月3日にね、抗日戦争勝利70周年うんうんってのやるじゃないですか。
式典がありますね。
うん、だからそれもあるのでマーケットあまりガタガタさせてられないという事情もあってね。でも年金が何十兆買うとかこういろいろ言ってるけれども、そんなのはシステムが整うまで、ね、結構時間かかりますからね。即効性はないというわけで、結局中国経済はこれからどうなるんでしょうかというのがポイントですね。でも一回中国経済悪いよって織り込んだ上で今の株式相場は反発しているわけなので、はい、じゃあギリシャ危機と同じで、ギリシャの危機はどんどんどんどん深刻化するんだけれども、でもそのうち材料にしなくなりましたよね、はい、ああいう状態に中国の情勢も材料としては希薄化していくんだと思います。だから本当にこれから問題になってくるのは、例えば李克強さんが長く続けられるのかとか、習さんがね、中国人民銀行の総裁である習さんがどうなるのとか、政策がどうなるのかという、やっぱり中国にとっては透明性を発揮していかないと、あんな世界の危機引き起こした中国に行ってね、抗日パレードを参加してもしょうがないなと思う国のトップもね、もうそろそろ出始めてると思うんですよ。だからそういう環境を考えて何を決めるのも外部に見えないようにしておく。天津の爆発事故だってね、何がどうなって何が起きたのか、でなんかその対策のトップになってた人がしょっぴかれたっていう、はい、どういうことやと。ありえないですよね。
そうですよね。だ
そういうのを繰り返しているようでは、中国は信頼を世界から寄せられないし、中国共産党はね、 IMF の準備通貨の中に人民元を入れようと頑張ってるけど、でもそれは自分たちの政策のプロセスがどのくらい透明性があるかっていうのはまず最初に確保しなきゃいけない話であって、はい、だから中国ってのはしばらくそういう国、先進国にとっては非常に不安な国であり続けると思います、はい、だって中身が見えないブラックボックスなわけだから。でもだからといって世界の株が下げ続けるわけではないわけで、相場には相場の各レベルでの力があるわけなので、まあ今週はそれがうまく出てきたなというふうに思いますよね、はい、僕は勇気づけられたらね、アメリカの GDP が 3.7% に上方改定されたのに、ね、はい、これは利上げを意味するからっつって売りが出なかったこと、
はい、
で昨日もね見てたらね、あ、マイナスになるんじゃないかぐらい一回急に下がったことあったんですよ、はい、ニューヨークの午後かな。でもそこからスルスルスルっと上がって400ドル近い上げになったので、まあ出来高も少し減少してきて、出来高が減少してきたってことは高速取引が活躍してないってことなので、はい、少しマーケットは落ち着いてきたのかなと。でもまた来週は来週で新しい週が明けるということだと思いますね。
はい、次はアメリカの利上げについてですが、うん、ニューヨーク連銀のダドリー総裁、そしてアトランタ連銀のロックハート総裁が発言しましたが、うん、遠のいたんでしょうか。
まあ、どうなんでしょう。分かんないと思いますね、僕はね、はい、だから8月の失業率で 5.2 とか 5.1 になってきたら、 FRB がターゲットとしていた 5.3% を下回るわけだし、でもし賃金が上がってたら将来のインフレの見方ができるわけなので、ただ一つこういうことはありますよね。私が知っている限りアメリカのエコノミストは、まあ私もそうでしたけれども、かなりの割合の人が9月はあるんだという結論で話を進めてました。 で、ダドリーさんがああいうこと言ったもんだから、あ、9月はないんだってなりました。
なんとなくそんな感じになってきてますよね。
うん、で突然やるとですね、今度はそれがショックになるっていう危険性もありますよね。はい、だからこれは難しいところで、やるんだったら、また方向転換しなきゃいけないですよね。はい、もしかしたらやるかもしれませんよっていうことを、ダドリーさんにしろ、はい、誰かがこう、改めて少しサウンディングしとかないと、急にやったら、なんでやらないんじゃなかったのかと。ダドリーは何言ってたんだっていう話になるので、はい、まあ私はね、大きな構造から言えば、中国経済に依存している部分はアメリカ経済は少ないわけなので、利上げした方がいいとは思ってるんですけれども、はい、マーケットの雰囲気がね、あ、もう9月なしってこう、なんか決めつけちゃってる面があるので、はい、そこでドッと刃かなんか突きつけると、またびっくりして、
そうですね、またちょっとこう動揺しちゃいますよね。
神経症になってもいけないので、はい、まあそこら辺はどう考えるのかなということだと思いますけどね。はい、
そして日銀の黒田総裁がニューヨークで講演しました。日本経済のデフレ脱却に向けた動きはストップしていないと強調しました。
まあストップしていないにしても非常にゆっくりしてますよね。で今日ね、東京証券取引所のその 96% の銘柄がね、値上がりしたんですけれども、内需株がの一角がものすごい弱かったんですよね。でそれは消費支出があんまり予想通り伸びてないと。でもこれはね、伸びないですよ、あんまり。だから高額消費は伸びるけど、例えば医薬品とかね、この近くにもありますけれども、薬売ってる店とかね、あれが劇的に伸びるっていうのはまたおかしな話で。
そうするとそれはそれで問題ですよね、またね。
そうなんですよ。だから、いろいろな指標を見ていくとね、人口の動態もあるし、大体、若い人が多い国は消費は伸びますけれども、2011年でね、日本人の平均年齢っていうのは 44.9 なんですよ。
はい。
45を超えてんじゃないですかね、確実にね、
う
ん、
そうですね、
ということはね、やっぱり例えばベトナムとかね、ミャンマーってね、平均年齢は30前後なので、そこに比べればやっぱり消費の伸びっていうのはね、それほど多くないはずなんですよ。株が上がったりねしてるんですけど、こんなにドスンと落ちたりすると、はい、それショック受ける人もいて消費抑えるかもしれないし、
はい、
私はね、黒田さんの見方はちょっと強気すぎるんじゃないかなというふうに思ってます。じゃあ悪いかというと、それは大企業中心にいいことはいいですよね、やっぱり日本の製品に対する見方は変わってきてるし、海外からいっぱい人が来て買い物してくれるしということで、なだらかな回復ということじゃないでしょうか。まあ、エネルギー価格が下がったりってね、プラスの面もあるんだけれども、黒田さんが考えていらっしゃるほど、簡単に 2% の物価目標っていうのは達成できるとは私は考えてないんですけどね。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら、
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら、
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら、
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら、
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら、
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はですね、モンゴルにいたかなりの中核の部分は、ゲルゲルゲルゲルって宿泊しましたん、ね、で、最初の二つのゲルはね、砂漠のど真ん中のゲル。
それはゴビ砂漠、
ゴビ砂漠の ね。でもゴビ砂漠って言っても砂ばっかりじゃなくて、要するになんていうのかな、草が点々点々と生えている荒れ地っていう感じですね。でもすごいのは、360度顔を動かしても、ほとんど地平線なんですよ、全部。
障害物がないんですか？
ないんですよ。とにかく夜になって晴れてると星が綺麗でね。
ああ、降ってくるようでしょうね。
これはすごいですよ。で、ゲルの話しなきゃいけないんで、ゲルって要するにね、モンゴルの人たちは1時間ちょっとで作って、り上げるんですよね。で、骨組みがあって、それを組み立てて、はい、僕のホームページにあるんで、見ていただければいいんですけど、そこに布を乗せてね、はい、それで囲って、冬寒い時は暖炉を入れるということなんですけれども、朝早くランニングに行くじゃないですか。はい、 隣のゲルから大いびきが聞こえたりしてですね。要するに、これプライバシーねえんじゃねえのかみたいなね。
でもね、昔の日本でいう長屋みたいな感覚よりも。
ね、布ですからね。12人ぐらいで行ったので、はい、でゲルに分かれてね、2人ぐらいずつで泊まるんだけど、はい、あそこのゲルのあの人たち起きたなとかね、全部分かるわけですよ。
気配も感じるわけですか。
気配も分かりますよ。
その一つのゲルはどのぐらいの大きさなんですか、はい、あの伊藤さんが泊まられた。
まあ、12畳ぐらいですよね。まあ、比較的大きい観光ゲルなのでね。はい、でもそれでも比較的ね、話しては作られてるんだけども、うん、まあそんな感じで、でもまあベッドもちゃんとあるし、まあ皆さん行かれたらいいんじゃないですかね。で、砂漠のゲルはそういう感じで星が綺麗。はい、で、ウランバートルから1時間ちょっとぐらいに行った国立公園のゲルは草原のゲルなので、
また違う趣向ですね、
うん。そうそう、そっから山に登ってみたりとか、はい、我々行った時はたまたまね、ナーダムって言ってね、はい、子供たちが馬の競争をやるのがあるんですよ。で、たまたまそれをね、パイロットの団体が主催してくれていて、それ見ることができたんで、はい、迫力ありますよ。僕はね、スタート地点まで走って行って、カメラ構えて、こうやって撮って、じゃブラーって子供たちがね、中には裸馬にね、乗ってる子もいるし、
すごいですね。
こいつらと思ってね。結局ね、裸馬に乗った子供は勝ちましたよね。競馬だから。
そうですか。
すごいなと思ってね。あとね、エデルワイスって、
あの、歌にあるお花です、ね。
そう、エデルワイス、エデルワイスね。はい、これモンゴルには山ほどあります。
高原とかそういうところに、
そうそうそうそう、
あの高いところにあるお花ですよね。
そうそうです。綺麗ですよ。あの草原のゲルもまたね、お花畑なんかがあったりしてね、エドライスね、これほら。
あ、本当だ、綺麗ですね。
綺麗でしょ。
ね、白いお花で、
うん。昔はね、スイスにある花として有名だったとは思うんですけど、はい、ドイツとかね、フランスほとんどないらしいので、でもモンゴル行けばエデルワイスは山ほどあります。ゲルを紹介させていただきました。まあ、
自然も満喫されたという感じですね。
はい。はい、
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ゴビ砂漠で4泊したゲルについてでした。
はい。
ソーシャルマガジンビジョナリーをご存知ですか？ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリ
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
ホテルオークラのね、本館が改築に入るんですよ。
そうですね、
9月1日から、はい、それで2週間ぐらい前かな、あそこはね、山里の天ぷら屋さんによく行ってたので、まあ、最後行ったんですけれども、はい、キューベとかね、南館の2階かなんかに入るらしいんですよ。で、東華林っていうね、中華料理屋も有名なんで、そこもまあ映るらしいんですよね。
はい、
鉄板焼きも映るんですけれども、あの、あそこは狭いじゃないですか、南館はね。じゃあ狭くなるんですかって言ったら、そうですって言われて、だからキュッキュッキュッとね、詰めて、
コンパクトな感じにちょっとなるんです
よ。やるんですよね。で、何年かかるんだろうなと、2019年ぐらいまでかかるらしいんですよね。以前のね、この局の本社から、
はい、もうすぐ近くでしたね。
3分ぐらいでしたよね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。